じゃあ続きまして、教区 の各上銀の先生方のご報告をいただきたいと思います。書かれている順番ちょっと変えまして、まず、深谷先生、よりご報告をいただきたいと思います。その後佐久間さん、そして東野先生の順でご報告をいただきたいと思います。お願いいたします。
はい、おはようございます。深谷でございます。今日はですね、この教団問題の協議会の方にということで、前に、連絡いただいて、年度の初めからですね、今議長が話した長教派のですね、今日本福音学校香川豊彦先生が始められた、そちらの方でですね、今日旧約聖書の学びをするということになって、話をするということになっておりまして、どうしても変えてほしいと言ったんですが、残念ながら受け入れていただけませんで、実は先週もあって、先週変えたので今週はダメですと言われて、今日は1時までにですね、新宿に行かなければなりませんので、まだ申し訳ありません。ちょっと先にお話をさせていただきたいと思います。で、先週ですね、そちらの方もお休みさせていただいたっていうのは、実は今ドイツにですね、私たちのグループの教会の牧師をしていた方がですね、宣教師になっていきまして、ケルンボン日本語教会というところで今頑張っております。女性の宣教師でございます。それで、キリスト伝道会というですね、中教派の団体が背後にありまして、バックアップしておりますので、応援に行ってまいりました。とても恵まれた時を持ちました。そういう話してると時間がなくなってしまいますが、そして帰りにビッテンベルグのルターハウス、そしてルターの足跡を学んでまいりましてですね、一足先に、この宗教学が500年の一番原点を見る思いをして、私も初めて、そちらに行ったわけですが、大変前の夜は興奮してなかなか眠れませんでですね、信仰の原点を覚えたことでございました。そういうところで、まず一つですね、報告をさせていただきたいと思います。で、私は関東教区に参りまして8年目になります。そして、こちらからですね、上議員という形で、送っていただいているわけでございます。その前に赤羽、東京の北地区ですね、の赤羽で31年、伝道牧会をいたしました。今こちらでは東京聖書学校の進学校の社官ということも兼ねてですね、奉仕をしているところでございます。で、教団問題の協議会というのはいくつか思い出がありまして、私は東京教区の北地区にいるときにですね、このもう何年前になりますでしょうかね、後ろ区議長のときに教区問題というのが、教団問題というのがありまして、そこに参加させていただきました。で、行かない方がいいよってみんな何人かが言われたんですが、思い切って教団の事務所で開かれて行きましたが、とても私は傷ついてって言いましょうかね、がっかりしたのを覚えております。1985年か、もうちょっと後だったでしょうかね。それはやはり教団は現状のさまざまな問題があるけれども、まず第一に本質的な問題、教団とは何かということをはっきりとしてほしいと。で、先ほどの議長の話の中にもですね、今年のテーマは、十字架の贖いということなんです。私たちの教会の伝統は、うちはメソリストホーリネスの伝統に立ちますので、教会の救済ということは十字架の贖い というですね、食材という出来事と、そしてホリネスですから聖火というですね、この神聖聖火と、まあ、一般に言いますが、義人と聖火という、ここにやはり立たなければ全てがずれてしまうのではないでしょうか。教会は十字架の贖いという福音を語ることであって、私も毎回それは、心に覚えておりますがということを言いましたら、当時の議長がですね、まだそういうことを言ってるのかということで否定されたんですね。私はとてもその時にがっかりいたしまして、それ以降教団問題協議会というのに出る意欲を失って、こちらに来ても今回が初めてでございますが、やはり一番この本質問題はやはりずらしてはいけないと思いますね。そして、それが今は方向が定まっている、まあ、10分間の時間なのであまりいろんなそこばかり話しているとは思うんですが、しかしこれは私にとってはもう死活問題なのであります。で、私がそれは洗礼を受けたのが1969年の70年の直前ですね。東京局の問題なんかが起こった時、1969年の12月に練馬で洗礼を受けました。で、まあちょっといろんな話してると時間がなくなるわけですが、私が洗礼を受けた練馬の教会は、まあ、問題提起者が後ろにずらっとおりまして、私の洗礼の時にですね、私は感動で本当にそこで献身を決意したんですが、しかし大変大きな問題の焦点になっていたようなところでございましたね。後ろでみんなで洗礼の時にアーメンと言うと、父と子と聖霊の名にバプテスマですかと言った時に大きな声でナンセンスという声がですね響いて、まあナンセンスの中で洗礼を受けた、まあそういう時代でございました。で、私はそれからまあその問題提起者の方にぐーっと惹かれていってしまって、19歳でございましたが、大変困難な状況に陥った、まあ、悩みの中でですね、何が真実であるか、それを求め続けていたわけでございますが、ついに半年間で信仰を失ってですね、教会から離れてしまったのでございます。まあ、そういう中にありながらも、私はまあ内村鑑三あたりの信仰、柳原忠夫とかですね、藤井武史とか、そういうのを読んでいたので、どうにか帰ってくることができましてですね、そして72年に等身大に入ったのでございます。まあ、そういう、こう非常に厳しい経験を経ているので、私としては本質問題をしっかりと捉えてほしい、まあ、これが今回は十字架の贖いを中心としてというはっきりとした方向性を出していただきまして、まあ東野先生が大きく力を注いでくださったということですが、私らでもまさにその通りだと思っているのでございます。まあ、それともう一つは私はそういう意味で日本キリスト教団は行動教会、基本信条にのっとり、そして、まあ、サミット論だとかですね、そういうところにのっとり、そして福音的信条に立った教会として、まあ、聖書信仰、そして、食材、そして信仰告白で言われているようにですね、義人と聖火、そして教会、その基本の線は、これは、まあ、いろんな幅があるでしょうけれども、これは絶対に崩さないという形でいかないと、私たちの教会、ホリネスの伝統にある教会などは義人と聖火というところで全てをかけておりますので、これは教団にとどまることができなくなってしまいますので、ぜひそういう意味でははっきりとした教団のですね、行動教会としての一番の実質を持っていくこと、 それとその、合同教会として30猶予の教会、その中の一つホリネスの群れというのが今80ぐらい関係教会がございますが、そこの教会のグループっていうのがとても密接な関係を持っておりますので、そこのところをぜひ覚えていただきたいと。まあ神学校も持っているわけでございますね。まあそういうことでですね、まあ、私も上院に選ばれたということの一つは、ホリネスの群れから誰かがずっとこう来て、私の前の八塚先生が召された後、私が押されたような形になったと思いますが、教団の信仰告白に立って精一杯主に仕え、あらゆるこの教団の歩みに協力していくっていう思いはもうそのままでございますが、ぜひそれをまず第一に覚えていただきたいと、こういうふうに思っています。まあそれとですね、そうですね、もう時間が来ちゃいました。まあとにかく一番基本は信仰告白に立たなければ私たちのグループは教団にとどまること自体に意味を持たないし、まあみんなでそこにぜひ力を合わせながら、原点は幅は随分あると思うんですが、そこに立って歩んでいただきたいと、そういうふうに願っているのでございます。最近特にですね、私旧約の方を教えておりますが、以前この旧約聖書の中の旧約神学などでこう学んでいるときに、特にですね、イザヤ書の53章あるいは43章、私はあなたをあがなったというその言葉ですね、バビロン捕囚の絶望を経験して、人間の罪の現実に本当に打ちひしがれたときに立ったのは何かというならば、神のあがないの信仰で、これが旧約の本質でございますので、それをパウロがですね、ローマ書の中で、しっかりと位置づけて、十字架のあがないと旧約を全部そこにこう整えていった、そういう意味でですね、私はこの合同教会、そしてその前から旧約聖書の本質にしっかりと立った教会を形成していく、ここに全てをかけていきたいと、そういうふうに願っています。話したいこといろいろありますが、一応そのことをお話しさせていただきたいと思いました。今後ともよろしくお願いしたいと思います。今日は12時に出なければなりませんが、申し訳ありません。次回また出たいと思いますので、よろしくお願いします。
佐久間さん、よろしくお願いいたします。埼玉地区の指揮教会の佐久間と申します。よろしくどうぞお願いいたします。石橋先生から大変力強い伝道する教団の建設ということで、示していただきました。私が示されております言葉がございまして、アマス書の第8章の11節に、終わりの日ということでこういう御言葉があります。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。私は今教団の問題というのはそこにあるというふうに思っております。まず最初に皆様方に感謝を申し上げたいと思います。皆様方のお祈りとお支え、ご指導を与えられまして、教団の活動に参与させていただいておりますことを深く感謝を申し上げたいと思います。現在の上議員会ではですね、まず開会例会を開いておりまして、その中で御言葉が語られから15、6名約議員の半数ぐらいの方々が、その日の聖書日課に基づいてですね、お祈りをさせていただいています。このことも私は大変な感謝なことだと思っております。 約7点ぐらいのことをお話したいと思いますが、まず教団教会において信徒の交わりと学びのためにですね、全国信徒会っていうのを発足をいたしました。でもう活動を開始しておりまして、第1回の総会を終えたところでございます。この関東教区では金崎教大と国吉教大が参加なされ、私もその責任を一旦を担わさせていただいているということを報告をしたいと思っております。2つ目は東日本大震災の活動といたしまして、先ほど石橋議長の方からご説明ありましたけれども、救援対策室、ここでいろいろな課題をまず整理をして、その後対策本部に挙げるというその委員をさせていただいております。被災された方々に寄り添いながらその苦難を共有することができたということについて深く感謝と喜びを持っております。現実に温泉ご招待等もさせていただきましたけれども、震災後何ヶ月か経った後で、その温泉の場所で、ああ、あなた生きてたのねっていうようなことがですね、出会いがあった、そういうことに大変大きな喜びを共有をさせていただきました。献金につきましてちょっとご報告を申し上げますが、この9月30日現在で海外からは4億811万2000トンで41円というですね、多額な献金をいただきました。このことを通して大変きめの細かい寄り添いことのできる活動ができたということをまず感謝を申し上げたいと思います。先ほども議長のご報告がありました台湾からのボランティアの方々をはじめですね、国内いろいろなところからの方々のご支援をいただいて、そのことを通して私も何度か参りましたが、子どもたちへ の学習支援であるとか、会うときは流しそうめんなどをやってですね、子どもたちに和んでいただくというようなこともさせていただいているわけでございます。なお国内募金も本年9月30日現在で10億2681万8000トンで90円、心を尽くして献金をいただきましたことを深く皆様方にご報告し感謝を申し上げたいと思います。これは石橋教団議長がですね推進されました月500円よ献金ということで、市教会もそれに習いまして今まで例を見ないほどの献金を下げることができました。このことが大きなサジェッションになったということでも深く感謝をしておるところでございます。なおですね日本福音同盟では震災と振興調査報告書という報告書をこの7月に出しております。でこの資料の中を見ていますとこういうことが書いてあります。どういうことかと言いますとですね、震災を契機として受選した方から信仰を決心した方、それから求道に導かれた人っていうデータがありまして、60の教会の報告あれがあるんですが、そこから30の教会からデータの提供がありまして、この数字ぜひ覚えていただきたいと思います。受選者90名で、決心者188名で、求道者253名の方々が与えられているんですね。合計で531名の方々が招かれ、そして受選に導かれているっていうことをですね、私はやっぱりこの教団として特に先ほど来からのご説明がありました大変低迷をしている教団の現状から見たらですね、大変な数字ですね。これは全て被災地の現地における方々 の救いの技です。ブロックごとに分けておりまして、全部言うと時間かかりますから、丹里岩沼からですね、気仙沼南三陸に至るまでの地域におけるこういう方々の報告でございます。 そういう意味で私たちはやっぱりこの聖書にもう一度帰るという事柄がですね求められているということを強く思うことでございます。上議員としまして特に今年度の中では、教団会館の耐震工事のことがですねこれを完成を見ることができましたし、伝道資金の創設ということでこのことはいろいろ議論がありますけれども私は関東教区でもぜひまた教団の中でもですねこの伝道資金を使ってどういうような伝道をするかというようなことのですね発表する場が持てたら大変感謝ではないかなというふうにいつも思っていることでございます。そういう意味でもある意味では資金は用意されました。あとは私たちがそれを受けてどう地域の方々に1600万有余の方々に伝道していくかということが求められているのではないかということを深く痛感をしているところでございます。次に教団としての教会ということではですね大きな課題であるということはやはりこの福音を福音として真摯に伝道しているのかということなんですね。先ほど深谷先生も言われたように福音のことを語るとその笑われるというような今まだ状況があるように私はお見受けをしています。しかし救われる方々が怠れるためにのみ私は見える教会地上の教会というのは存立していると思いますのでパウロのように死に瀕するような状態になっても主のためならとその一点においてですね用いられ一致することが必要ではないでしょうか。そこから逸脱したらそれはもう主の教会ではないと思いますね。そのことは深谷先生もおっしゃった信仰告白で使徒信条を私どもは式教会で学びましたけれども深くそのことを学べば学ぶほどですね日本キリスト教団のこの信仰告白に立つということが求められていると思います。特に教団と教区の関係ということを私ははっきり、しておいた方がいいんだろうと思います。でこれは教団規則第31条の中にですね教団が教区を置くそれは何のためかというと業務の遂行を助けるためっていうふうに書いてあるんですね。ところが今ではその組織運営についてなかなか教団に協力していただけないっていうようなところがございます。このことについてもですね私はきちっと教区として置かれた立場と意義を認識しつつ運営がなされるということが重要だということを強くこの教団内でも申し上げていきたいというふうに思っています。で一致した祈りと聖書理解と信仰によってシエスの十字架の救いと復活と昇天の恵みを心血を注いで伝えつつこの終末を予感させるまさに再臨の死を仰ぎ見るこの時期にですね歩みを進めることを私は主が求めていらっしゃるだろうというふうに思うからです。宣教方針伝道について全知全能の神がですね全てを導いてくださいますが私たちのと共にいるとおっしゃっている方ですからこの神に信頼し委ねつつ苦闘しながら努力してまいりたいというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。
埼玉地区にあります聖学院教会の牧師の東野です。よろしくお願いいたします。で私はこの第39総会期この2年間教団の上議員として上議員会の席に身を置いてまいりました。で私にとりましては教団の上議員として教団のいろんな具体的な中心的な働きに関わるのはこの2年間が初めてのことですのでその意味では教団の様子をきちんと見て そしてそれを必要なことを聞いて、これから教団がどういうふうに歩んでいくのか、そのことについての正しい判断ができるためのまずしっかりと学びをしなければならない、そう思って常勤会に臨んでおりました。で、実は常勤会の様子についてはいろんなところから聞こえてきますし、37総会期の時には2年間常勤会に陪席をしていました。これは37総会期は私は教師検定委員会の委員長でしたので、委員長としての責任で陪席をしました。ですから教団の常勤会の様子はそこで知ってはおりましたけれども、でも遠くから見ている感じではあったのですけれども、今回2年間は実際に常勤会の議席の中に身を置きながら教団の責任を共に担ってきた、初めての経験をさせていただきました。で、そういうわけですので、常勤会、常勤としての報告を今日求められまして、常勤会がどういう様子でありどういう課題を担っているか、常勤会の具体的なそして実際的な様子を皆様に報告をさせていただくというのが課題であろうかと思ったのですけれども、常勤会が今取り組んでいる重要な課題については先ほど石橋先生がこの2年間そしてこの6年間をこう振り返るような感じでお話をくださいましたので、常勤会の取り組んでいる課題については皆さんにもうすでによく分かっていただけたのではないかと思っています。で、今常勤会としては信仰告白と教権教規を大切にそれを守っていく、そして三役を支えていく、その点では一致をしておりますので、これでこそ教団の本来の務めである伝道の技がここから推進していく、そういう期待を持ってまた常勤会を見ていてくださると思うんですけれども、実際にはなかなか細かいところでいろんな意見の不一致やそしてまた混乱が起こる、それが会議のやむを得ない現実かなというふうにも思っております。で、私自身はこの2年間の常勤会の歩みの中で、先ほど石橋先生もご紹介くださいましたが、教師養成制度検討委員会と、そのメンバーとして常議員の務めを具体的には担ってきまいりました。で、37総会期、教団の教師、検定委員会の委員長をしておりましたときに教師養成制度検討会議というのが始まったんですね。で、そのときには教師養成に関わる教師問題に関わる3つの委員会、教師委員会とそれから信仰植生委員会と教師検定委員会、この3つの委員会の委員長書記がその会議の構成になりまして、でその当時の副議長が座長になって7名でこの会議は始まりました。で、私は教師検定委員会の委員長でしたので、その職責でこの検討会議に加わったものです。そして2総会期にわたって、いろんな検討を進めて答申を出したんですね。で、それ答申を出しましたので、教団の常勤会がそれをどのように扱うかということ、その様子を見守っておりましたけれども、自分自身が今度は常勤会になって今度は教師養成制度検討委員会のメンバーになって、その出された答申をどのように実質化していくか、具体的な実際的な歩みが始まったのがこの第39総会期であったということであります。で、先ほど最後のところで石橋先生がご報告くださいましたように、各神学校との対話をしながらですね、日本キリスト教団が教師を立てていくということを真剣に大事な教会の生命線としてそれを受け止め直しながら神学校と協力関係を築いていく、そしてこれからどのような教師養成をしていくのが教団としてふさわしいのか、そのことについて神学校と対話を重ねながら一つの筋道をこう見出していこうとするのがこの委員会の課題、そう言ってよいと思います。で、私は今そういう意味で、教師検定に関わるようになり、そしてこの教師養成制度検討に関わるようになり、教団の教師問題ということに、深く関わりを持つようになりました。 で振り返ってみるとですね、個人的なことで申し訳ありませんけれども、まあこれは、まあ、神様がもう最初から私をそこへ召しておられるのかなと改めてそんなふうにも思っています。東京神学大学を卒業したのは1989年でしたけれども、1989年3月神学校を卒業して4月から横浜城教会の伝道師として赴任をしました。神奈川教区でした。でもう5月の末に、最近は6月ですけれど、その頃5月の末、5月の最後の日曜日ぐらいだったでしょうか、日曜日の午後に教区総会がありまして、でそこで順位の件が取り扱われ、で私の順位志向は否決されたんですね。でそれからその当時は神奈川教区は年に3回総会を開いていました。で臨時総会も含めるとその年は4回開かれたかと思います。でしかしその総会のたびに、順位執行の件を取り扱いながら、結局順位を受けたのは9ヶ月後、2月の総会で、翌年の2月の総会で順位を受けて、まあ、教師になったんですね。でそれまでは信徒伝道者という形で、まあ、教会に仕えさせていただいたと、まあ、そういう経験をしました。で教団が教師を立てるというのはどういうことなのか、そして教団と教区の関係というのはどういうことなのか、教区総会にどういう権限が託されているのか、そのことについてもう教師になった最初の時からこうその問題にもう直面させられつつ、教団の教師として自分が生きていくということはどういうことか、何のために召されているか、そのことともう向かい合い続けてきた。そして図らずも教師検定に関わるようになり、で教師検定の委員長になり、そしてさらには教師養成制度検討会議を構成し、そして今教師養成制度検討委員会と、そういうメンバーになることを通してもう最初から問われ続けてきた伝道者としてこう向かい、まあ、実存に関わる問題として抱えてきたそのことと今も取り組んでいる、取り組ませていただいていると、そんなふうに思っています。で教団が教師を立てるというのはこれは一番教団にとって重要な課題だと言っても良いと思います。教師がまさに福音を語るわけですし、教師が教会を導いていくわけですから、先ほども佐久間さんが御言葉を引用してくださいましたけれどもね、御言葉を聞くことの基金、そこで一番責任を問われるのは教師でしょう。神様によって御言葉を説くようにと立てられ、御言葉を語るための務めであるにもかかわらず、その教師を通して神の言葉が聞けないとしたら、これは教師の最も大きな責任だと言っていいと思います。そういう中でですね、日本キリスト教団が教師を立て、教師を派遣して、そして福音の説教に当たらせて、それによって教会が立てられ伝道が進められていく、その要ともいえる事柄について、やはり教団は真剣に取り組んでいかなければならないと思います。で信徒の伝道というのもこれ大事ですよね。今信徒会が本当に盛り上がりを見せて、これも本当に嬉しいことだと思います。信徒による伝道、信徒による働きと、それから教師による御言葉の説教、そして牧会、この信徒の働きと教師の働きとはどちらが欠けても教会が成り立たないものだと思います。そして信徒会にその働きを感謝し、また見守りつつ、教団はやはりしっかりと御言葉を語ることのできる、福音を語ることのできる教師を立てていくと、まあ、このことに本当に真剣に取り組んでいかないと、それこそ教団の主の教会としての将来は危うくなると思います。教師検定の実際の務めを担っておりますと、実際に試験をし、そして面接をするわけですけれども、まさに愕然とするような経験をいくつもいたします。進学を卒業して、そして補教師検定試験を受けて、これから教師になろうとする人が十字架についてはあんまり考えたことがないとか、復活は信じていないとか、そういう言葉を平気で述べると、一体この人を本当に教師にしていいのかと、この人が教師として使わされてそこで語る福音って何なのかと、 そこで語る福音によって本当に教会が建てられていくのか、そういう先に続いていく責任を考えると、教師検定の務めっていうのはもう恐ろしくて担えない、そんな思いさえしました。でもそういう現実に直面しながら、その制度を少しずつ改め、そして最も良い、より良い制度に整えていくというのが託された務めなのだと思っています。幸いこの教師養成制度検討委員会を通して、新学校とじっくりと語り合う、そういうチャンネルができたと思っています。これまでは教師委員会が新学校の問案をしていましたけれども、まあその働きは重要、とても重要なつながりだったわけですけれども、いかんせんそれぞれの新学校との、まあなんて言うんでしょう、パイプ役、そして、まあ、ご機嫌を伺いながらよろしくお願いしますと、まあ、そういう形式的なつながりに過ぎなかった面が大きいのではないかと思います。しかし今新学校のスタッフとで教師養成制度検討委員会とが一緒にテーブルを囲んで、日本キリスト教団の教師像、そしてどのようにして教師を立てていくかということについて真剣に対話をすることができる、そういう時代になったと、このことは新学校の協力に感謝をしなければなりませんし、教団がそこまでやはり歩みが整ってきたということの一つの証拠でもあろうと思います。教団紛争の中で教団と新学校というのは本当にある意味背中を向け合ったような状態だったと思います。でそれはもちろん教団側に責任がありますよね。紛争の責任があります。で教団が新学校から信頼されなくなった、そういう問題があると思います。しかし幸いなことに、その中からまた信頼関係を築いていこうとする、教師養成についての進学教育を全部新学校に丸投げしてきたような教団が、そこで本当に悔い改めて教師養成、教師を立てていく、御言葉を本当に述べ伝えることのできる力ある教師を立てていく、そのために進学校と手を携えていく、そのこと の課題の大きさ、そして意味の大きさ、そしてそれがなかったらもう教団の将来はないと言えるぐらいのその務めの大きさを改めて感じている次第です。日本キリスト教団がこれからどういう歩みをしていくのか、で伝道する教団、伝道する教団の建設、この主題を掲げ続けながら、今その中身が本当に問われてきている、そういうところにまで来たと思います。伝道という言葉を教団の公の会議の中で使うようになったと、そのことに驚きを覚えたのはもう過去のことですね。でそこからさらに私たちは前進して、この伝道するということの中身をしっかりと整えていくために、今大事なまた課題を与えられているのだと思います。2年間教団の常勤として常勤会に連ならせていただいて、今私もその教団が教師を立てていくということについて、本当に真剣に今その事柄に道をつけていかないとならないと、そうでなければ御言葉が本当に傷つき、また病んでいる人たちを生かす力にならないと、安易な言葉で人が慰められるかのように勘違いをして、本当の贖いによる救いの言葉が語られないとしたら、教会行ってもその言葉が聞けないとしたら、これはもう教会の存在意味はないと言ってもいいかもしれません。十字架の贖いを土台として伝道する教団を建設していく、この原点にもう一度立ち返って教団がそこから歩み始めていくということが、今度の40回の総会の中で私たちが見守りつつ祈りつつ支えていくべき事柄だろうと思っています。私7年前に関東教区に来ました。でそれまでずっと神奈川教区だったわけです。横浜城教会、鎌倉駅の下教会と、まあ、20年近く神奈川教区におりまして、7年前に関東教区に来ました。で右も左もわからない関東教区、しかも神奈川なんて1軒だけですから、本当に日曜日の午後に教区総会をするようなそういう教区でしたけれども、関東教区は、まあ、5つの地区があり5県にまたがるこんな広い教区って、最初はそれで戸惑いましたけれども、関東教区の 先生方の中に仲間に入れていただいて、この教区の独自の課題やまた伝道の方法、いろんなことを学ばせていただく中で、石橋先生が教団議長になられたわけです、ね、私たち関東教区は教団議長を送り出している教区、そういう教区に一人の教師として責任を持ち、また関わりを担うようになった。そこに神様からの召しを感じております。石橋先生本当に3期にわたってこれまでね、しかも震災などがある中で、しかし伝道ということを本当に貫いて教団を導いてきてくださった、その働きに感謝しながら、そして40総会期もその線がしっかりと貫かれていくような総会期になるように、私たちも祈りつつ教団総会に臨みたいと、そのように思っております。雑白な話になりましたけれども、以上で私からの報告とさせていただきます。